それでは今日の御言葉をお読みいたします。今日はローマ人への手紙11章の1節から12節をお読みいたします。拝読いたします。そこで私は問う。神はその民を捨てたのであろうか。断じてそうではない。私もイスラエル人であり、アブラムの子孫ベニヤ民族のものである。神はあらかじめ知っておられたその民を捨てることはされなかった。聖書がエリアについて何と言っているかあなた方は知らないのか。すなわち彼はイスラエルを神に訴えてこう言った。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇をこぼち、そして私一人が取り残されたのに、彼らは私の命をも求めています。しかし、彼に対する蜜毛は何であったか。バールに膝をかかめなかった7000人を私のために残しておいた。それと同じように今の時にも、恵みの選びによって残された者がいる。しかし恵みによるのであるならば、それはもはや行いによるのではない。そうでないと、恵みはもはや恵みではなくなるからである。ではどうなるのか。イスラエルはその追い求めているものを得ないで、ただ選ばれた者がそれを得た。そして他の者たちは堅くなになった。神は、彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳とを与えて、今日、この日に及んでいると書いてある通りである。ダビデもまた言っている。彼らの食卓は彼らの罠となれ、網となれ、つまずきとなれ、報復となれ。彼らの目はくらんで見えなくなれ、彼らの背はいつまでも曲がっておれ。そこで私は問う。彼らがつまずいたのは倒れるためであったのか。断じてそうではない。かえって彼らの罪過によって救いが異邦人に及び、それによってイスラエルを奮起させるためである。しかしもし彼らの罪過が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となったとすれば、まして彼らが全部救われたなら、どんなに素晴らしいことであろう。今読みましたこのロマ書の11章は、こんな言葉で始まります。神はその民を捨てたのであろうか。これまで数週間にわたりお話ししてきました、このロマ書の9章から11章まではロマ書全体の中でも特別な箇所でありまして、この3つの章の中でローマ書の著者であるパウロは神とユダヤ人の関係に焦点を当てて書いているということをお話ししてきました。すなわち何度かお話ししましたように、彼がこの手紙を書いた紀元56年頃というのは、イスラエルはローマ帝国の圧政のもとにあり、彼らはその厳しい現実に生き、またイエス・キリストにある救いを異邦人ユダヤ人以外の者が受けるということを見るにつけ、もはや神は我々イスラエルを捨てられたのであろうかという思いがパウロの心の中にもユダヤ人の中にも芽生えてきたという背景があるのです。しかし彼はこの箇所において自らもユダヤ人でありますように自らに語りかけ、断じてそうではないというのです。そして自分自身を取り上げて、私もイスラエル人でありアブラムの子孫ベニヤ民族のものであると言っているのです。すなわち、私も彼らと同じ生粋のユダヤ人であるけれども、こんな私に神はその恩恵を注いでくださって、私をも救ってくださったというのです。そしてパウロはここでエリアという預言者を取り上げています。エリアにかつて何が起きたかということは、旧約聖書の列王記上の18章と19章に詳しく書かれているのでありますが、その時にエリアは異教の神々 バールとアシュラの神々の預言者、なんと850人に一人で立ち向かったのであります。そして彼はこの戦いに神の圧倒的な力を得て、たった一人で勝利したのであります。しかし勝利の後、喜びもつかの間、彼の命が当時の王の妃によって狙われているということを知り、勝利の最高の高揚からガクンとどん底に落ちてしまいます。今日で言うところの強烈なディプレッションとでも言いましょうか、果てには神に向かい、主よ、もはや十分です。今、私の命を取ってくださいとまで泣きつくようになります。すなわちロマ書11章3節に書かれている通りです。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇をこぼち、そして渡りし、一人が取り残されたのに、彼らは私の命をも求めています。自分は蛇に睨まれたカエルのようなもので、周りを見回しても自分の側に立つ者などは誰もいないように思え、一人で崖っぷちに立っているような思いになったのでしょう。しかしそんな彼に神はこう語りかけました。バールに膝をかがめなかった7000人を私のために残しておいた。エリアは緊迫した状況の中で孤独を感じていました。実際にそうなのです。彼の周りには誰一人、彼を励ます者の姿は描かれていません。一人でどうして一国の王とその妃に立ち向かうことができましょうか。しかしそのような時に神様はエリアに問いかけた。エリアよ、お前は一人じゃないよ。お前は彼らのことを知らないだろうが、この町には私を信じている者たちが、かの異教の偶像バールに膝をかがめない民が7000人いるのだと神は彼に言われました。ダビデ時代の国勢調査によりますと、イスラエルの総人口は戦闘員、すなわち兵士が110万人と言われておりますから、女性子供を入れるとおそらく250万人余りがイスラエルの人口だったと思います。そのうちの7000人とは 0.3% にもなりません。これは今の日本のクリスチャン人口よりも低い数であり、数字だけ見たらまさしくもう風前の灯火のような人の数です。しかしここでエリアに語りかけておられる神様は、この神は明らかにこの数字を持ってエリアを励ましているということが伺い知れます。皆さん、私たちは多くの賛同者があると励まされ、力を得ます。しかし反対に賛同者がいなくて孤立無援だと思えば、エリアのように打ちのめされてしまいます。それゆえに神は彼の側に立つ者の存在を、たとえその数が少なくともエリアに告げ、彼を励ましました。エリアが感じたように私たちは思います。クリスチャンだと言ったって、この世界の現実を見てみろ。もはやそこにはクリスチャンが何を叫んでも届かないような大きな力があるじゃないか。周りを見回してもあまりクリスチャンなどはいないじゃないか。もうこのことは日本で暮らしていると特に実感します。学校の教室を見渡しても自分以外に誰もクリスチャンはいない。いや、それはクラスだけではなく学校の中に一人もクリスチャンがいない。職場においても同じ、近所においてもそう。統計に従うなら都会では 100人に尋ねてやっと一人のクリスチャンに出会い、田舎においては1000人2000人に1人というような確率なのです。信仰生活においてこのような現実の中に生きるということは大きなチャレンジを伴います。しかしこのような現実こそが聖書の世界で繰り広げられてきたことであり、このような状況の背後には神の大きなご計画があるのです。聖書を読んでいますとわかるのですが、聖書は一貫して数が少ないということが敗北だとは言っていないのです。かえって少ない者たち、力のない者たちが勝利を得ていくというのが聖書の根底にあるメッセージなのです。私たちは物事の全貌をつかむことができませんから、時に多い、少ないということで一喜一憂しますが、神様はそのような視点でこの世界を見てはいないのだということを私たちは心に留めなければなりません。かつてパウロは新しい町に行きますと、まずユダヤ人の街道に入り、そこで福音を伝えました。そしてそこでパウロのイエス・キリストに対する信仰に異を唱えるユダヤ人が必ずそこにはいました。ゆえにパウロはその福音を喜んで受け入れていく異邦人、すなわちユダヤ人以外の者に向かって伝えていくようになりました。パウロは一生懸命に同胞のユダヤ人に福音を伝えようとしたのです。そしてもしそのことを聞いたユダヤ人が皆その福音に心が動かされて続々とイエス・キリストを信じたのなら、パウロの働きは彼らに向けられていったことでありましょう。イエス様の弟子たちも同様に、彼らのメッセージを同胞ユダヤ人が聞いて受け入れるなら、彼らはユダヤ人伝道に力を注いだことでありましょう。しかしユダヤ人の心は固くなで、心を閉ざしていたので、彼らの伝道はますます異邦人へと向けられていきました。旧約聖書に記されているイザヤ書はそんな彼らに対する神の言葉としてこんなことを書いています。主は言われた。あなたは言ってこの民にこう言いなさい。あなた方は繰り返して聞くがよい。しかし悟ってはならない。あなた方は繰り返し見るがよい。しかし分かってはならないと。あなたはこの民の心を鈍くし、その耳を聞こえにくくし、その目を閉ざしなさい。これは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟り、悔い改めて癒されることのないためである。神は何度もユダヤ人に祝福を注ぎ、助けの手を伸ばしてきたのです。しかし、彼らの心は固くなであり続けました。そこで神様は彼らの心をさらに鈍くし、その耳はさらに聞こえなくなり、その目はさらに閉ざされるようになったというのです。このイザヤの言葉とダビデの言葉を引用して、パウロはローマ書でこう言っています。神は、彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳とを与えて、今日、この日に及んでいると書いてある通りである。ダビデもまた言っている。彼らの食卓は彼らの罠となれ、網となれ、つまずきとなれ、報復となれ、彼らの目はくらんで見えなくなれ、彼らの背はいつまでも曲がっておれ。先週もお話しましたが、まさしく聖書の世界を生きてきた彼らが、その彼らの舞台に現れたイエス・キリストを受け入れることができないということは、我々異邦人にとっては不思議で不思議でならないのです。異邦人である私たちであっても、この旧約聖書を読み、それぞれの出来事の前後関係を調べ、そこにある数々のキリストに関する予言というものを見るのなら、 知るのなら、旧約聖書に記されているイスラエルと神の物語は、必然的にメシアイエス・キリストに導かれていくであろうと察するのです。しかしながら、彼らの目は昔も、そして今も、このことに対して閉ざされており、イエスを受け入れることがないのです。しかし先の、あなた方は繰り返し聞くがよい、しかし悟ってはならない、あなた方は繰り返し見るがよい、しかし分かってはならないというような言葉を読みますと、私たちはこの神の言葉に恐れおののきつつ、合点がいくのです。まさしく彼らは誰よりも、この地球上によるどの民族よりも聖書に精通しておりながら、誰よりも見ることができない、分かることができない状況に置かれているのです。この姿こそがイスラエルの民の姿であり、そして今のユダヤ人の姿なんです。今日多くのキリスト教徒がエルサレムを訪れます。そこには一目でそれと分かる姿と格好をした多くの熱心なユダヤ教徒がいます。彼らを見ていると、彼らの目にキリスト教徒である私たちはもう全く映っていないのではないかと思うことがあります。このような気持ちを私は他の民族に感じたことはありません。しかし自分たちだけが神の選民であるということを自負している彼らにしてみれば、その枠に入っていない私たちには関心が全くないのだろうなということは理解できます。これが現在のユダヤ教に熱心なユダヤ人です。そう、彼らの目は聖書に書かれているように、まだ閉ざされているのです。それでは、ローマ11章の冒頭に書かれているように、神はそんな彼らを捨てたのでしょうか。いいえ、違う。断じてそうではないとパウロは言う。すなわち、神のご計画は、かえって彼らの罪過によって、救いが異邦人、我々にまず及び、それによってイスラエルを奮起させるためであると、その内側、バックグラウンドのからくりがここに書かれています。ユダヤ人の神に対する固くなな心のゆえに、福音はユダヤ人にとどまるのではなく、異邦人、すなわち私たちにも伝えられていくようになりました。そしてそれによってユダヤ人が奮起することを神は望まれているという。こんなことを聞きますと私たちは心の中でこう思うかもしれない。なんだ。そうならユダヤ人は結局は神が好き勝手に使う駒に過ぎないのではないか。彼らの歩みは神の手の中にあって彼らはその運命を飲み込まなければならないのではないか。しかし忘れてはならない。先週見ましたようにこのロマ書十章の一番最後にはこう書かれています。私は服従せずに反抗するために終日いつもいつも私の手を差し伸べていた。神様の手は常に彼らに差し伸べられており、それは今もそうなんです。彼らには自らの手を伸ばして神様の手を握る自由が与えられているのでありますが、彼らはまだそこには至っていないのです。神様のご計画はまだその途上にあるのです。そうです。このような状態はいつまでも続くのではなくて、やがてこのユダヤ人たちも主イエスに立ち返る時が来るというのが聖書が言っていることです。 パウロはこの11章の最後にこう書いています。兄弟たちよ、あなた方が知者だと自負することのないためにこの奥義を知らないでいてもらいたくない。一部のイスラエル人が頑なになったのは異邦人が全部救われるに至る時までのことであって、こうしてイスラエル人はすべて救われるであろう。すなわち次のように書いてある。救う者がシオンから来て、ヤコブから不信心を追い払うであろう。そう、我々異邦人がキリストを信じ救われる時までユダヤ人は頑なであり、しかしその異邦人の時が、我々の時が満ちるのなら、彼らも必ず救われるであろうと聖書は言っています。先にお話したように、この世界には決して多くの数ではありませんが、私たちが知らない今の時にも恵みの選びによって残された者たちがいるからです。すなわち今日ユダヤ人でありながらイエス・キリストを信じている少数のメシエニック・ジューと呼ばれる人たちです。その数は圧倒的に少ないゆえに、そこからは何も起こらないように見えます。しかしその切り株は残っており、その切り株に根がある限り、再び木は成長し、実を残すようになるというのが聖書が言っていることなのです。そして私たち異邦人という枝が、このユダヤ人の切り株から芽を出して成長し続けているというのが、キリスト以後のこれまでの2000年の我々の歴史であり、聖書に記されているように、この異邦人の枝の成長の時が満ちる時に、いよいよこの切り株がユダヤ人の切り株からユダヤ人の芽が出、彼らも救われる時が来るという、そうです、パウロは書いています。福音について言えば、彼らはあなた方のゆえに神の敵とされているが、選びについて言えば、父祖たちのゆえに神に愛せられるものである。神の賜物と召しとは変えられることがない。今は多くの異邦人が、我々が主イエスを信じて救われ続けています。それに反して今も頑なに生きているユダヤ人の姿を見ているのなら、彼らは神に敵対して歩んでいるようにさえ見える。しかし彼らも確かに旧約聖書に書かれているように、神に選ばれた者たちであり、神に愛せられている者たちである。神が彼らを選び、彼らと成した契約が変えられたり破棄させられたりすることはない。神の愛と憐れみは今も彼らと共にあり、それが失われることは決してない。神の真実は決して変わることがないというのです。これらのことをしてパウロはこのロマ書の11章の一番最後にこんな言葉を書き記しています。ああ深いかな、神の知恵と知識との富は、その裁きは極めがたく、その道は計りがたい。誰が主の心を知っていたか、誰が主のご計画に扱ったか、また誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。万物は神からいで、神によってなり、神に帰するのである。栄光がとこしえに神にあるように。アーメン。 神が古の時代にイスラエルという国を選び、そこから救いの手を伸ばし続けてきました。伸ばされてきました。しかし彼らは神の恵みと祝福に対してそれを拒み、また反逆を繰り返してきました。しかし、実はそのことにより、神の御心はユダヤ人のみならず、異邦人にまで及び、今日その この教えは世界余すところなく伝えられております。このような千年単位でなされてきている神の連続したご計画を私たちが見出し、突き止め、理解することは難しいのです。今日私たちが常識的に考えて理解に苦しむほどにユダヤ人たちは未だに福音に背を向けている。でもかえってこの事実が聖書のお話ししたように真理を証ししています。これらの出来事、一つ一つを見れば私たちには何もわからない。しかし、これらの出来事の背後にある神の壮大な御心に目が開かれていきますのなら、私たちの口からも、ああ、深いかな。神の知恵と知識との富は、その裁きは極めがたく、その道は計りがたいという言葉がおのずと出てくるのです。皆さん、明らかにあちら全能者なる神の知恵は私たちの持っている知恵とは異なります。その広さ深さは次元が違うのです。このメッセージを準備していて、私は何度も神の前にひれ伏したい思いに支配されました。なぜなら、私たちの世界はまさしくこのロマ書に書かれているように今日に至り、今もここに記されていることを2000年前の書でありますが、私たちは目の当たりにしているからです。これを否定することはできません。神の知恵は深い。それは極めがたいもの。その道を測ることは私たちにはできません。そしてその測りがたき神の知恵は、どうぞ覚えてください、我々の人生の上にも注がれていることを私たちも信仰を持って受け取るのです。人生に起きる不可解なこと、理不尽と思われるようなこと、その背後に神は私たちには計りがたい計画を持って私たちの人生をも導いていてくださいます。私たちの生涯にいろいろなことが起きても、そしてその出来事の意味が私たちには分からずとも、神はそれにも御心を止めていてくださる。私たちの一つの理不尽なる点が次の点につながり、それはやがて一本の道となるのです。そしてその道を私たちは神の極めがたき知恵、神の愛と恵みが作り出した道と呼ぶのです。私たちが今日暮らす世界では、多くの評価は数字で表されます。多いか少ないかというとてもシンプルな尺度でその評価はなされ、私たちはこのことで自分を見失ってしまうこともあります。しかしそのような時に、私たちはエリアに対して全体のたった0.3% に過ぎない者たちについて言及され、彼を励ました。神様の存在を思い 起こさなければなりません。そして現在も本当に少数でありますが、イエス・キリストを信じ救われつつある少数のユダヤ人が起こされつつあり、やがてその数は私たちの想像を超えて増し加わるのです。ああ深いかな、神の知恵と知識との富は。その裁きは極めがたく、その道は計りがたい。ユダヤ人の側では何度も何度も神との契約を破るようなことをしました。しかし神様は彼らとの契約に対して真実を貫き通してくださっている。同じようにたとえ私たちが自分の落ち度によって困難や悲しみを招き起こしてしまったとしても、恥をさらすような失敗をしてしまっても、神は私たちを見捨てることなく、そこから新しい御業をなすべく私たちに終日手を伸ばしてくださってるんです。これを無視する術はないのではないでしょうか。お祈りしましょう。天の父様、今日私たちの世界の情勢を見ながら、2000年前いな、もっとその先の時に書かれた聖書の記述を見ますときに、私たちが見ている世界はまさしくその聖書に書かれている通りに今日まで来て、また今私たちが見ている世界もまさしく聖書に書かれている通りであるということを私たちはこの朝見ました。このようなことは私たち人間の側には持ち合わせてない力であり知恵であります。これらはすべてあなたの屈指知恵と、またその御業によるものであるということを私たちはこの朝確認しました。私たちが思う年月の範囲といえば、おそらく今週のことであり、また長くても1年後2年後のことでありましょう。そしてその枠の中で私たちは日々切磋琢磨し一喜一憂しています。いな、一日だけのことを考え、そのことだけで私たちは何かもうすべて結論づいてしまったような、そんな顔をして生きているようなものです。しかし主よ、どうぞこの朝そんな私たちの狭き視点をあなたが押し広げてくださって、神の極めがたき救いの御業というものに目を注ぐものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。我らの人生に日ごとに起きる一つの出来事だけに私たちの心が奪われ、そのことに結論を下すものではなくして、あなたを見上げて、その出来事をあなたの御手に追いだねして、あなたの真実な変わりなきご愛と恵みに信頼して、一日一日を私たちの精一杯をして生きていくことができますように、どうぞ私たちをあなたがお支えくださいますことをよろしくお願いいたします。多い少ないとかで私たちは簡単に物事を考え決めるようなものでありますように、どうか憐れんでくださって、そのような私たちの心から生まれてくるような数値によるのではなくして、あなたが言っていてくださるそのお言葉に心と目を向けることができますように、我らの弱き信仰を引き上げてくださいますことをよろしくお願いいたします。切に切に求めるのはこの世の知恵ではなくて、 そんなあなたの天台の知恵であり、あなたの視点であるということを、どうぞ私たちが気がつかされていくことができますように。それこそが、この諸々のことが起きているこの世界で生きる本当の力なのであるということを私たちが知るに至ることができますようによろしくお願いいたします。この一週間も、そんなあなたが私たちと共にいてください。我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、2000年来何人も示すことができない、いつまでも続く希望を私たち一人一人に届けていてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、私たちの知恵を超えて驚くべき知恵とその御心により、今もこの世界を導いていてくださる我らの父なる神のご愛、これらの計りがたきことを私たちに教え、私たちに理解させようとしていてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許され、また、各々のそれぞれの生活に戻っていく私たち一同と共に、今も後も、よよ限りなくとこしえにあらんことを、アーメン。